はい、今夜も始まりました2箱目のパンドラ、メインパーソナリティの引き金下田です。本日のゲストはこの方です。
山内黒猫です。
はい、今夜は、部屋で、市川美和子の映画を見ていたら気づくと裸になっていた山内黒猫先生に来ていただきました。黒猫先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あれは本当なんですかね。
本当に不思議な話ですよね。
あの時は、割と軽く流してしまったんですけども、
はい、
今考えると、不思議体験というか。
はい。奇跡体験ですね、本当に。
ですよね。今まで、何々来たんとかやるときに、不思議な体験ないんですよって言ってたけど、市川美和子の映画を見てたら、急に部屋で裸になってたんですよね。
市川サイドにちょっと迷惑がかかるかなと思って言ってなかったんですけど、今まで。
でも他の女優さんで気づけば裸になったことってないわけですよね。
ないですね。
ってことはその映画、アナザーヘブンが引き金なのか、市川美和子が引き金なのかっていう話じゃないですか。
まあそうですね。
で、なんでその市川美和子を見てたら裸になったってご自分で認識されたんですかね。
え？いや、気づいたら、何の自覚もないのに、服を着てなかったんでね。
とんでも体験じゃないですか、それって。
だから、本当に、市川美和子さんに対しては、怒りさえ覚えるというか、僕をこんな姿にしてっていう。
まあ、でも、感謝とも取れますよね。そんな体験したことないわけですから、他の市川美和子さんの作品を見てみて、そう裸になるのかっていうのを実験をお勧めしますけど。
いや、もうあんな思いはしたくないので。
いや、なんでその
大丈夫です。
部屋で裸になるだけなんだったら別にそんな恐怖体験でもないし、別にいいんじゃないですか。なんなら、今後活用することによって、お風呂入る前に市川美和子の映画見れば、もうパッと
脱げる。いや、普通に脱げばいいだろ、風呂入るときは。
簡単に。
その脱いでる時の記憶がすっぽり抜け落ちてるんですよ。気持ち悪いじゃないですか。
はいはいはい、その時着てた服、T シャツとかズボンは、なくなるんですか、それともこの世にまだあるんですか。
ありますよ。
あるんですか。
あります、
それは、その地面に、座ってたその床にあるのか、綺麗に畳まれてベッドの上にあるのか。
いやいや、その辺になんかもう、ぽいみたいな感じで。
乱雑に。八の字脱ぎってことですか。そ
うそうそう、ええ。クロスさせて
脱ぐやつ、ね。八の字脱ぎってことでいいですか。
僕マジで、八の字脱ぎなんで、普段から。大丈夫です。
一人暮らしなんで別にいいと思いますけど。いやー、にわかには信じられないですけどね。
何がですか。
本当に急に裸になってたっていうのは。
ええ。僕もだから、その、状況、証拠を詰めていくと、多分、脱いだんだなっていう。
いや、普通に考えたら黒猫さんが脱ぎながら映画を見ていたっていうことになるんですけど。
部屋に誰もいないわけですから。
だから、今度もう一回アナザーヘブンを見ていただいて、で、定点でその映像を撮っていただくっていう。
いや。もう本当にパラノーマルアクティビティどころの騒ぎじゃないですよ、本当に。
それを、YouTube に上げますんで。
いや、バンだろ。即刻バンされます。
まあ、デリケートな話、その、気づいた時の、
うん。
まあ、ペニスの状況。
いや、それは別に、立ってるとかではなかった気がしますね。
普通の。果てた後でもないっていう。
果てた後でもない、なんか、まあ、ややって感じですかね、じゃあ。
いや、じゃあ、そうじゃん。
いや。
やっぱり市川美和子に浴場して、知らず知らずのうちに脱いでたっていう。
まあ、そういう側面もまあ多少あるんでしょうね。
まあまあ、今度カメラ入れてやりますんで。
やらねえよ。
いや、やりますんで、それは。
やらないです。
いや、本当に、特大のネタなんで、これ、本当だとしたら。本当だとしたらですよ。いやいやいや、この間僕も映画見てまして。
うん。
異端の純愛っていう映画で、多分誰も知らない、黒猫さんも知らないと思うんですけど、たまたまなんか、いいのあるかなと思って探してたら、たまたま出会ったやつなんですけど、
うん。
フィルマークスでも全然誰も見てなかったんで、かなりマイナーと言っていいと思うんですよ。
はい。
なんで見たかっていうと、そのジャケットの写真が、
うん。
包帯、目に包帯をしてる男女のカップル、の姿だったんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
なんか支え合って田んぼ道歩いてるみたいなジャケットなんですけど。
うん。
で、ちょっと軽くあらすじ見たら、なんかこう、異端の純愛なんで、なんか普通じゃない恋愛の形みたいな。
うん。
で、3個短い短編が入ってるんですよ。
はい。
30分、30分、30分ぐらいで。
うん、
で、一つ目の作品が、なんか、足フェチの男と、サディスティックな女みたいな感じだったと思うんですけど、まあ割とそこまでインパクトなかったんですよ。まあ普通に見れたんですけど。
うん。
あ、なんか足フェチのリスナーさんいたじゃん。
ああ、はいはい、いたいた。
足裏たけしみたいな。たけしにおすすめだわ。異端の巡回の1個目。
はいはいはいはい。
なんか女の子に踏まれるみたいな感じのやつだったんで、2つ目が、喫茶店で勉強してる男子高校生がいて、うん、
はい。
ちょっと主人公なんだけど、なんか喫茶店の角で一人で本読んでる女の人見つけて、
うん。
その人が、片腕がない女性だったの
よ。ああ、はいはいはい。
片手で文庫本読んでる女性を見つけて、なんかときめいちゃうみたいな。その男子高校生は学校で、なんかギャル二人にめちゃくちゃいじめられてんのよ。
うん。
だから、まあそういうなんか、めちゃくちゃしてくる女性よりも、そういう女性がいいのかなみたいな感じで僕は受け取ったんですけど。
はい。
で、それ見たときに、あ、欠損とかそういうのがテーマになってくるのかって思ったのよ。
うん。
ジャケットがほら、目に包帯してる男女だから。
はいはいはいはい。
あ、だから目が見えないみたいな感じになってくるんだなって思って、うん、で、三つ目が始まったんですけど。
はい。
主人公の男の子が、
うん、
生まれた時からすっごい、
うん、
すっごい嫌なことが一つだけあるの、生活しててね。その毎日のルーティーンの中に一つだけすっごい嫌なのがあって、
うん、
それが、
うん、
まあ、うんうんなんですよ。
本当に掘り起こしてくるな。
いやいやいや。
うんうんムービーを。
ね、これ全く書かれてないですから、あらすじに、うんうんの。
いやいや、すごいな、うんうんの嗅覚が。
本当にびっくりしたんですよ。あれ？
いやいや、
一緒じゃん。
あれじゃなくて。
で、その男の子が、ある女性と出会うんですけど、
うん。
その女性が、一緒に喋ってたら、ぐるるるるってなるんですよ。
はい。
お腹押さえて、ぐるるるるみたいな。
うん。
で、なんかその、カメラも、その女性のお尻をなんか映すみたいな感じになって。
はい。
あれ？そういう、そっちに進んでいくのって俺びっくりしたんだけど。
うん。
で、よくよく話聞くと、その女性は、食べる行為があるじゃないですか、食事。
はい。
は、その誰にも見られたくないみたいな。
うん。
なんでかっていうと、食べるっていうことは、
うん。
まあ、うんうんにつながるじゃないですか、みたいな。
まあまあ、やがてね。
うん。
うん。
やがては、うんうんになる物語じゃないですか。
うん。
だから、その女性も、排泄が本当に嫌なんだって。
うん、ああ。うん。
なんかどういう流れか、見る ことになったんですよ、女性のそれを。
そうはならないけどね。
なんか多分見て克服する、見られて克服するみたいなことだと思うんですけど、じゃあ見てくださいよみたいな感じになって、見させてくださいよみたいになって、女性がね、四つん這いになるんですよ、下着姿で。
ええ。
で、本当に、心臓の弱い方ここで停止してほしいんですけど。
ええ。
四つん這いになるじゃないですか。
四つん這い出しづらくね。四つん這いになるんですか。
いや、なんだろうな。その瞬間を見てというよりは、ちょっとは、あ、ごめんなさい。その排泄の瞬間を見てっていう流れじゃなくて、私、体がおかしいんですよ、みたいなことを言い出すんだ
よ。ああ、はいはいはい。うん、
で、お腹に、何か、醜悪なものがあるんですっていう。
うん。
うん。まあまあまあ、うんうんのことなのかなと俺は思いながら見てたんだけど、本当に、とんでもないものがお腹の中にあるんです、みたいなことを言い出すのね。
はい。
で、それを見てくださいって言って、見ることになるんだけど、
うん。
黒猫さん今想像してると思うんですけど、四つん這いの下着姿の女性。
はい。
パンツ履いてるじゃないですか。
履いてますね、はい。
パンツの、お尻の、大事な部分から、何かが出てくるんですよ。こう、膨らんでくるんですよ、パンツが。で、って思いながら見てたら、何かが動き始めたんですよ。本当に醜悪な何かが入ってるっていうのは本当だったんですよ。女性の燃え込みじゃなくて。
ああ。生きてる何かがってこと？
何かが動く何かが出てきた。出てきたっていうところで、
は
い
は
い、ミュートにして、薄めにして、したんですけど、あの後どういう流れになるのかちょっと見てほしいんですよ。
なんで見なきゃいけねえんだよ、毎回。
見れるじゃないですか。
最後まで見ろや、そこまで見たら。
あの後好きじゃないですか、だって。
好きじゃねえよ。
得意な方に見てもらった方がいいから。
いや、託すな、映画を、人に。
申し訳ないけど、しばらくスキップさせてもらって、で、二人がなぜ、目をそういうことにしたのかっていうのは、まあ見させてもらいました、最後まで。ただその、女性のお尻から何かが、あからさまに何かが出てきたところは、すいません、スキップさせてもらったんで。
いや。なんか、
首を、自分の首を90度その壁の方に向けて、テレビで何かが行われてるぐらいの感じで見てたんですけど、確実に、映ってました。
映ってないよ、別に。
画面いっぱいに、が映ってたんで、これ黒猫さんみたいな、何にも思わない人、トラウマにならない方にちょっと見てもらって、報告してほしいんですよ。
何がおかしいねん。見ろや。
俺の見間違いでなければ、画面いっぱいに、あれが映ってたんで。
映ってるわけねえだろ、映画。
映るわけないだから。びっくりしたのよ。
なんか、寄生体というか、そういうことでしょ、多分。トータルリコール的なさ、ちっちゃいおっさんみたいな、そう。
終わった時ではもう、真冬なのに汗ぐっしょりで。
いや。
いや、あれ見れるやつおるんかって。
いや、全然見てますから。
映画館であれ流れたらどうすればいいの俺、もう。口押さえながら映画館出ますよ。
キャラメルポップコーン食えばいいじゃないですか。
いや、そんな風にできないですよ、あれは。もう本当にびっくりしました。もう、本当に、お願いします。皆さん、助けてください、僕を。
いや。それで、アマプラでやってるんですか？
アマプラで見れますんで、そこだけ、見ていただいて、黒猫さんに、次回、聞きますんで。
いや、見ないけど、なんていうタイトルなんですか？
異端の純愛。
あ、異端の純愛。
はい。というね、映画情報だったんですけども、今週は、日本撮りの一本目ということでですね、私、引き金が、気になったニュースを、ここで取り上げてお話できたらなと思うんですけども、 日本の、日本酒の銘柄といえば何を思いつきますかって
ことなんですけど。いや、いいから、もうアルコールの。
いやいや、気になったんですよ。アルコールキャラ。だけだから、ちょっと、静かにしてもらって、日本酒といえば何かな。黒猫さん日本酒飲まないと思うんだけど、残念ながら。日本酒といえば新潟の、やっぱり、小畑小畑ですよね。
いやいやいやいや。頼んだことないやん。
あって、同じく新潟の、八海山があると思うんですよ。まあ、久保田と八海山。まあ、どっちかかなって思いつくのはそれかなと思うんですけども、この度ですね、新潟の八海山がドジャースからオファーを受けて、ドジャース公式日本酒を出すことになりました。大谷がいるドジャースからオファーがありまして、今後はアメリカのドジャースタジアムでも八海山が売られるということで、これはね、やっぱりね、飲みたい。
いやいや。両方見ないし、メジャーリーグ見ないし、酒飲まないし。
いやいや、
一番対局のトピックじゃん。
いやいや、野球見ながら、八海山
です
よね。で、やっぱり八海山、皆さんも飲まれる方いると思うんですけども、やっぱり淡麗な、味わいがします。ただね、特徴がありまして、香りがね、他の日本酒よりも、少ない。あんまり匂いがしない日本酒なんですよね。いや、そこ、逆に、ウィークポイントなんじゃないかって思う方いるかもしれませんけども、八海山は匂いがしないところが、これいいところなんですよ。じゃあ、何？日本酒の匂いがしなかったらどういいんだって、今、日本酒飲まないリスナーさん思いましたよね。これがですね、どんな料理にも合うってことなんですよ。今週は以上です。
いや、もう、二度とやめてください。
は？
セブンアップしか飲まねえじゃん、飯食いながら。
こいつなんなん、マジで。
いや、なんなんていうか。
ただ足引っ張るだけじゃん。
なんか、ええ、キャラクターにそぐわないことをずっとされてるんで、気持ち悪いんですよね。
どうしたいの、俺のキャラクターを。
え？
その酒弱いキャラみたいにしてどうしたいの？
いやいや、真実を報道してくださいよ。
いや、八海山かドジャースとコラボして飲んでみたいねっていう話してるだけなのに、40代の男性が話してるだけなのに、お前うるさいよ。
ほろ酔いのアイスティーサワーしか飲みませんって。真実を報道してくださいよ。
アイスティー飲めないんで、そもそも。ほろ酔いのカルピスサワーですけど、飲むとしたら。
あ、じゃあ、それそれ。
40超えたら、日本酒、うん、
いやいや。
ですよね。
ええ。
どんな料理にも合う。
もうオールカットでお願いします。
さ、前にさ、安住アナのさ、日曜天国の、ま、真似してさ、
はい。
東京の天気お知らせするコーナーやってたじゃないですか。こういうのやりたいんだよ、つって。
うん。
その時もさ、やめさせたよね。みんな、好評なのに。
いや、好評じゃ、ではなかったですよ。
どうしたいわけ？やめろやめろって。自分からは何もしないのに、俺がいろんな話持ってきたら全部やめろやめろって、老害やん。
いや、等身大の話をしてください。等身大の。
いや、何も偽ってないけど、興味のあるニュースを喋ってるだけだ。もういいです、いいです。メール、いいですか？メール。
メール、というと、これ。
はい。
あ、そうか。
はい。
エトセトラピクルスさん。
はい。
からいただきました。はい、引き金さん、黒猫さん、こんばんは。前回は私のメールをお読みいただきありがとうございます。あの内容、再挿入の話をまさか聖夜の夜に配信してくれるなんて、お二人はそこ知れません。私がお二人のポッドキャストを聞くのも、メールを送りたいと思ったのも、あらゆる価値観を受け入れる許容力が理由だと思います。他の多くのラジオやポッドキャストは、大抵は当たり障りのない内容です。誰が聞いてもいいし、聞いていることを話題にもできる。当然その方が広く人気が出るでしょうね。しかし、そんな爽やかな番組になったら最後、自己表現もまともにできないただの足かせです。人間はみんなクズです。禁欲のクズ、 色欲のクズ、出世欲のクズなど、あらゆる角度のクズを持ち合わせてますし、それを原動力にして毎日生きているはず。それなのにクズであることを恥ずかしがり、晒し合い、潰し合う。人間はみんなクズなのにです。自分が作った番組なのにコンプライアンスに触れる部分は削除して自分のクズを否定し続ける。結局自分自身を許容できていないんです。でもこんな世の中なら仕方ないですよね。クズを隠すことは自己防衛ですから。しかしお二人のポッドキャストにはそんな守りだけではなく攻めがたくさん見られます。きっとご自身のクズを許容できているに違いないと思っています。そして互いにクズの部分を許容し、リスナーのクズを許容し、否定するでもなく、馬鹿にするでもなく、単に議題として扱ってくれます。攻めてます。エンターテイメントではなく、生の会話です。そんな作品、この令和では生き残れません。本来は。応援してます。またメール送りたいです。これからも安寧をよろしくお願いします。
はい。ありがとうございます。再挿入のね、性癖を発表してくれた方、ちょっとね、紹介が、かなり遅くなって申し訳ないんですけども、本当に、こういうね、混じりっ気のない応援が本当に嬉しくて。
いや、クズ呼ばわりされてますけど。
まあでもね、僕はこれはポジティブに捉えて、いい方のクズと捉えまして、人間は誰しもクズって言ってるんで、別にこれディスってるわけでもなく、はい、今後も、本当に等身大のトークをやっていきたいなと思って。
いや、酒の話してんじゃねえかよ。背伸びしちゃって。
なんだよ、マジで。やばい、
こいつ。クソジジイがよ。
こいつマジでやばいよ。
キャラ作りしてんじゃねえよ、ジジイが。今更。
すぎなんだけど。
どう見られたいねん。気持ち悪い。
全部否定、なんか否定すればおもろく転がると思っとるやん、俺のこと。
嘘ついてるからだよ。
その笑いの取り方安直だってマジで全部否定するって。
何が安直だよ。否定というか嘘ついてるからね。
うるさいわ。もう寝る前に聞いてる人もいるんだから。もういやいやいやいや言ってさ。
もうクズの吹き溜まりなんだから、ここは。
生活でそのストレス溜まってるの俺に当てんなや。
何がね。
忌憚のないね。いろんなもの、うん、まあだから、マリオンクレープのとことか結構感動してくれたのかな。
いや、
切ってるなって。
まあね。ほんと東京タワーといえば、足元にはもう絶対いますから、マリオンクレープ。
ただ喋ってるだけなんだよな。もう何のコンプライアンスもないのにね、守りに入るポッドキャスターが多いですよ。
まあ、そうなんですか？
だって、この間、ポッドキャストアワードあったの知ってます？
いやー、知らないです。
結果が出たんですけど、
うん。
まあ、いろんな、ポッドキャスターの方がお気持ちを表明してるわけですよ。
ええ。
それがタイムラインに結構流れてきて、
うん。
僕が見た中でも、まあ、5、6番組ぐらいの方が、なんか、まあ、部門をね、要は分けたらいいんじゃないかっていう話なんですよ。
うん。
今のままだと、20番組中、ノミネートされた20番組中、17、8番組ぐらいが、そのね、ラジオ局が制作してるものだから、
おお。
これじゃあまあ入る隙間がないから、その素人部門とプロ部門と分けた方がいいんじゃないかみたいなことをまあ皆さん言ってるわけですよ。
はい。
うん。で、その言い方が、その某アワードの結果が出たけども、みたいな言い方なんですよ、皆さん。
うん。
そのハッシュタグポッドキャストアワードでは引っかからないように、やはりこういう結果になりましたか、みたいな、察し、みたいなことを言うんですけど、
Yeah.
言うなら言う、言わないなら言わないにしないと、その、ポッドキャストアワードに探られないようにお気持ち表明してる時点で、来年の入賞狙ってますやん。
いや、狙ってるでしょ。
来年の入賞狙ってますやん、なんか、お気持ち表明するふりして。ポッドキャストアワードのって入れてくださいよ、皆さん。ポストの中に。僕は入れましたよ。僕は入れましたけど。
ハッシュタグ。もうはっきりと。
もう二度と選ばれなくてもいいって思ってたから入れましたけど、皆さん、ポッドキャストアワードって入れずに、某アワードとか、いよいよ結果がとか言ってるけど、 狙ってますやん。
いやいやいやいや。ええー、そこはもうしたたかにね。
言うなら言う、言わないなら、僕は黒猫さんに連絡もせずに、ポッドキャストアワードの悪口言っちゃったんで、本当黒猫さんには、本当申し訳ないことしたと思ってます。あ、結果見てないんだ。
結果見てないですけど、そんな、何もう、いや、ラジオ番組じゃん。
はい。
それだったら。
いや、そうですよ。日本放送と TBS ラジオとラジオ関西がほとんど入ってて。
ああ、そうなんだ。
なんか、有名な方ケンスーさんとか。
うん。
ああ、誰がいたかな忘れたけど、まあ、ガチの素人っていうのは、ほとんど、マジでほとんどいなかった。
へえ。
うん。すごいですよ、入った方はね。
あ、そうなんだ。
で、今回対象取ったのが、松岡茉優と伊藤沙莉さんのポッドキャストなんですけど。
おぉ。
お互い様っす。
あ、それが撮ったんだ。
はい。
ど
う思います？
え？それが撮ったんだったら別に関係ないというか、なんだろう。な、何？別にいいかなっていう思いますね。
何がいいかなって。別に関係、どういうこと？関係あるよ、ポッドキャストの話なんだから。
ああ、まあ一回も聞いたことないのであれですけども、選考基準がちょっとよくわかんないなって。
え、若い女の子が二人で喋ってるポッドキャスト好きなのになんで聞いてないんですか？
いやいや、若い女の子でもないし、うん、可愛い声でもないし、で売れてるし、
うん。
うん、なんか。
売れてるとダメなんだ。
ややこしいし。
AV と一緒ってこと？その素人じゃないとダメなの？
いやいやいや。ああ、どうだ。多分、その、二人から出てくるような話題に、
うん、
多分自分は興味ないんだろうなって思っちゃう。
ああ、まあね。それは僕もスーパーでどうしたこうしたの話が一番好きですから、彼女たちからはやっぱりそのドラマの裏話とか、
うん、
やっぱさ、そういう話興味ないんだよね。
あ、やっぱそういう系を喋ってるんだ。
まあ、いや、知らない。で、もちろんその、どうでもいい話もしてくれてるんじゃないですか。雑談もしてると思いますけど、やっぱ結局はね、売れてますから。
ええ。
で、ノミネートされてたのに、お二人ともお忙しいから、その授賞式には来てないんですよ。
ああ、はい、はい。
あんま盛り上がらないんですよ、展開的にはね。その、伊藤沙莉と松岡茉優のお互い様っすですってなっても、壇上に上がったのが、代理で来てたスタッフの方だったんですよ。
ああ。
二人ぐらいスタッフの人が上がってて。
うん。
で、テレビ東京の運営するポッドキャストだったんですよ。で、僕初めてそこで知ったんですよ。
ああ、そうなんだって。
お互い様っすって、テレビ東京主催のポッドキャストだったんだって。
ええ。
で、
うん、
去年かまでずっと審査委員長みたいなポジションにいた、佐久間さん。
はいはいはい。
あの方、テレビ東京の OB じゃないですか。
はい。そうですね。ええ、
で、うん、審査員の中に、ハライチの岩井さんの奥さんの奥森さんがいたんですよ。
うん。
今年成人式にておなじみの。
二十歳だね。
二十歳の奥森さんが、
はい、
まあ。審査員でいて、あの方は確か元オハガールですよね。
うんうんうん。
で、松岡茉優さんって元オハガールじゃなかったです？
ああ、オハガールというか出てましたよね、オハスタ。
あ。オハスタのレギュラーでしたよね。
ええ。
だから、オハスタのレギュラーの方を、その、元オハガールの方が審査してて、で、うん、審査委員長みたいなところには佐久間さんが去年あたりまでいて、
ええ。
で、今年大賞取ったのが、その、テレビ東京主催のポッドキャストで、 で、確か俺の記憶だと2年くらい前に大賞取ったなんちゃらグルメリポートみたいな、アンダーグラウンドグルメリポートみたいなポッドキャストも、うん、あの、テレビ東京の方が作ってるポッドキャストなんですよ。
はいはいはい。
で、その方の奥さんは、あの、大橋美穂さんで、元テレビ東京のアナウンサーなんですよ。あ、もう、おはスタのスタジオでやるよ。そこまでテレビ
東京。おはデミー賞やん、もう。もうええわ。
これあんまり誰も言ってない、まだ。その、テレビ東京だらけやんけっていう。
あ、テレ東感謝祭です、こんなものは。
まあこれ別にね、ピクルスさんから、忌憚のない意見を言えって言ったから、無理やり言ってますね、今。
いやいやいや。
正直。
関係ないでしょ。
ポッドキャストアワードはね、今後もやっていってほしいですよ。面白いポッドキャストの、どんどん発掘していってほしいです。
はい。
どうですか、その、お気持ちを表明する、ポッドキャスターについてなんかありますか？
いやいや、お気持ち表明
部門を分けた方がいいんじゃないかっていう意見が多いんですけど、毎年。
ああ。
やっぱ4分の3とか5分の4プロになっちゃうんで、もっと発掘してほしいわけですよね。素人ポッドキャスターの皆さん。ね、夢じゃないですか、賞レースで。全く聞かれてないポッドキャスターが賞レースで引き上げてもらって、ガッと売れるっていうのが夢なのに、うん、このままだとその道がないじゃないかって訴えてるわけなんですけど、それについて一言ありますか？
いやないけど、
ないってどういうこと？その同意なのか、いや、それは違うぞなのか、どっちですか？
何、スポットライト浴びたいってことでしょ？
だし、さっき黒猫さんは、その、松岡茉優のポッドキャストが優勝するんだったら関係ないって言ってたけど、黒猫さん的にも素人のポッドキャストがいきなり優勝した方が面白いってことですよね。
ああ、まあね、うん。うん。別に松岡茉優も、伊藤沙莉も、なんか、そこまで喋りたくてやってるんですか？
それはやりたくて。そのポッドキャストアワード撮りたいと思ってるかどうかは知らないですけど。
うん。
それはスタッフたくさんいた方がね、宣伝活動もしてくれるだろうから。
ああ。まあまあそうなんですけど、飲み、あ、選考方法。
はい。
とかですか？
ああ、俺もそこでもっと、燃えるのかなと思ったんですけど、全く、燃える力がないんだけど、ポッドキャスト界隈には。
ええ。
今回の20番組から1番組を決めるときじゃなくて、こう、たくさんの番組から20番組を決める、その、人気投票の時間？
うん。
投票で20番組を決めるっていう、投票上位20番組を決めるっていう、そこでもっと、なんか、これじゃ勝てないよっていう流れになるのかなと思ったんですけどね。ああ。絶対無理じゃないですか。
無理ですね。ああ、まあね。今週のスポットライトみたいな。
ああ。
あれ、ザ・ベスト10におけるね。
確かに、それ、いいじゃん。
うん。
やり方はだから今年のやり方でいいんだけど、運営が、スタッフがこう、5番組ぐらいね、素人ポッドキャストをピックアップするコーナーがあれば、
うん。
で、それが無名なポッドキャストであればあるほど夢がありますよね。
そうですね。
そういうそのガス抜きができてなかったから、これじゃあ、立ち打ちできないよってみんな言ってましたね。しかも。
そんななんか大会の、まあ、大義というか、対象を選んだところでどうにかなるわけでもないし、グランプリが、来ないわけでしょ？
来ないですね。
二人、ええ。だから、ね、仕事の優先順位としても、ええ、下位なわけでしょ？ポッドキャストなんて。
はいはいはい。
あんな売れてる方たちにしてみれば。
だから本当は無名のポッドキャストを引き上げておく面白いんだけど、そのね、うん、ケンちゃんユウちゃんの面白いラジオです、今年はってなってもニュースにならないから、松岡茉優と伊藤沙莉のお互い様すを優勝した方がネットニュースになるから取り上げたんだけど、うん、別に話題になってないっていう。
ああ。 話題にならないんだよな。だから有名、人がやってるポッドキャストが対象取ろうが、素人が取ろうが、反響的にはあんま、ね。
いや、そうなんですよ。令和ロマンのやつもあれ、ポッドキャストオリジナルじゃないかな。
ああ。
まあだから、令和ロマンが優勝してくれたらよかったよね。
いやいや、もう、カジノ行っちゃうんだよ。
カジノは別にいいんですけど。むしろ謹慎長くてかわいそうだなと僕は思ってる。まあこれからもね、言いたいこと言っていくんで、ついてきてくれよな。ね。
コンプライアンスフリーでね。
うん。じゃあもう来年のポッドキャストアワード取ろうか？
いやいやいや、もう。
取りましょうか？
いやいや、取れねえじゃん。
いやいや。それは皆さんが、みんなが一致団結して、ハンニバルレクチャーのリスナーさんと、200回目のパンダのリスナーさんが一致団結して投票してくれたら、もしかしたらトップ20に入れるかもしれないけど、もう僕らからは何もできないので。
ああ、ノミネートね。
取りましょうか？
いやいやいや、簡単に言うてるけど。
取ってその内側から、
取れないんだよね、
内側からぶっ壊せばいいんでしょ？やりましょうか？皆さんその、
内部に？
ポッドキャストアワードに不満があるんだったら、その、不満を言ってた、これじゃダメじゃんって言ってたポッドキャスターさんも、200個目のパンドラに投票していただいて、僕らが内側から壊しましょうか？
なんだよ、
それ。やりますけど。
ええ。
それやれるのは俺だけだと思ってますけど。
なんか選考委員のバイトの募集とかあったら、僕が内部に潜り込むんで。
あ、一次審査の？え？
ええ、一次審査。何でもいいですけど。
ああ
スタッフ募集してたら。
審査とかがなくなったのか。人気投票になっちゃったから。
ああ。
うん、
な
るほどね。だから、会場の SP のバイトとかあったら。
ぶっ壊しますよ。
ええー。サングラスして。サングラスした黒猫さんが、内側からぶっ壊してくれるかもしれない、ね。僕は自分のポッドキャストで、20番組に入ったら、もうぶっ壊す。
いやいや、それ嫌われてんだよ、だから。
やらせてもらいますんで。あ、立花さんのあれに関して、変な DM 僕の個人アカウントに来てましたけど、関係ないんで、僕。
いやいや、あれはもう完全なる言霊。
いやいやいや、関係ないから。一番笑えない。
怖
っ常に燃えてるから、あの人。高島来たけど燃えてるから。いやいやいや関係ない。なんか引き金さんがモノマネ2週連続でしたからどうのみたいな言ってたけど、関係ない。
そうそう、言霊ゲージが溜まって、あんなことに、立花さんが。
いや、言ってるやついたんだよ。言ってるやついたんだよな、その、まあまあ、立花嫌いだけど、言霊行くならまあええかみたいなツイートしてるやついたけど、いや、笑えないから。
そうです。ええ。
あれ、陰謀とか言ってるやついるからね。あー、ちょっとこれに関して言いたいことあるけど、長くなっちゃってるんで。
言いたいことっていうかもうね、言い訳のしようがないんだよ、これに関しては。
いやいやいや関係ない。言いたいことあるんですけども、今週は、ここまで。
いやいやいや、それやってるからじゃん。
あー、ほんと良くないよ。事件だから。
でもなんか、ケロッとしたけどな。やられた後も。
いや、そのぐらいエネルギッシュな方なんですよ。パワーがある方なんですよ。
ほんとですか？
ええ。
すぐ、あ、利用できるぞっていう顔してましたけどね。
いやいやいや、もう、あれを陰謀論で語ってる人は本当許しませんよ。
いやいやいや。
まあまあ、これからもね、僕と黒猫さんは何でも切っていけるんで。
はい。
ミラクルギフト、もう切れてたんで。
何ですか？ミラクルギフト？ええ。
はい。ミラクルギフト覚えてないやん、こいつ。
何ミラクルギフトって。
いや、サンリオの演目。もう、先々週のことなのに。
そんなの。
先々週のことなのに全然覚えてないじゃん、こいつ。ジジイやん。
なんだよ。パレードが終わったんでしょ？だから、ハンギョドンってめっちゃ人気なんで、いい加減にしてくださいよ。
ハンギョドン人気あるから俺好きっつってんじゃねえか。お前だろ、ハンギョドンがあるわけねえって言ってたんだ。 俺は毎年サンリオ人気投票にハンギョドン入れてんだよ。
ハンギョドン、県外だろうよ。あの、ランキングやるじゃないですか。
サンリオ人気だっつってんだろ。
そんな上位にいたかな、あいつ。
何も知らないのに昔の印象でハンギョドン不人気みたいな、もうおじさんもうやだおじさんだ
って。いやいや、正統派な人気じゃないでしょうよ。ちょっとね、歪んだ人気でしょ、あんなの。
おじさん。攻めてます。エンターテイメントではなく、生の会話です。というね。
ええ。
言ってくれてるんで、これからもやっていきましょう。
はい。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。